チラチラチラサイト。
皆さんこんばんは。思いやり共和のキラキラチアナイトです。毎月第2月曜日は大府市にあります特定医療法人共和会がお送りいたします。障害のある方にエールを送り、地域で活動する方たちと語り合う、そんな番組です。パーソナリティ松下直美です。どうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、先月に引き続き、共和病院の職員を、連れてきちゃいました。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、共和病院で作業療法士をしております北野と言います。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
北野さん、就職されて何年ですか？はい、何年ってことないね。
去年の1月からなので1年半ぐらい、
うん、1年半ね、はい、期待のエースって感じなんですけどね。本当に患者さんにこう寄り添ってる姿がですね、うん、とてもこう印象的なんですけども。
本当ですか？はい、
そもそも精神科をなんで選ばれたんですかね。
作業療法士になる前からですね、うん、人の心ってなんかそれぞれ違ってて、そこが面白いなと思って、で精神科を選びました。
その心が面白い、どんなところが面白いですか？
やっぱ人によって感じ方が違ったりとか、うん、面白い視点も違ったりとか、うん、そういうところがなんか心の違いっていうところが面白いなって思って。
そうか、ね、私とフォーリーは違うもんね。
深くうなずいてます。
ね、ピュアな心かねえ。
どっちがピュアなんですか？
はい、私。はい、そうなんですよね。でもね、北野さん見てると、はい、本当になんて言うんだろう、フラットにというか、ニュートラル、
は
い、どういう表現をしたらいいのかな。なんか常にこう穏やかに接しておられるなっていうふうに思うんですけど、
はい、
なんで？
なんで？よく言われるんですけど、なんか感情がわからんとか、わかりにくいとか、
うん、
それあえてやってて、ちょっと自分が1年目の時ですね、働いて1年目の時にちょっと自分のその気分の波というか、があったせいで、まかないさんがちょっと調子を崩してしまうとかってことがあったので、その反省から、いつでも同じ対応ができるようにとか、そうですね、安心して接してもらえるようにと、いうことで、自分自身が安定してることが大事かなと思って、でそういう風に見えてるんだなと思います。
でもそれってなんていうの、対患者さんだけじゃなくってスタッフに対してもそうだもんね。
そうですね、だからそこを気をつけてたらなんかそうなっちゃいました。
北野さんってそういう風に穏やかでいながら、でもこうまずやってみようってこうやろうとしてることを例えば看護師が提案すると否定しないんだって、先月のゲストの丹羽さんが言ってたんですけど。
そうです ね、
まずやってみようって言ってくれるからすごく嬉しいんだって聞いてます。
はい、
うん、
そうですね、なんか、よく言うのが断る理由がないっていうのと、自分もこうやってみたいっていう気持ちがあるので、とりあえずやってみようかっていうところで、
そのことも言ってましたね。なんか断る理由、やらない理由がないっていう表現したかな、彼は。
北野さんに言うと、
やらない、まずはやってみようっていつも言ってくれるんだわっていうことを言ってました。
はい、
ありがとうございます。
いい。
作業療法士さん、
はい、
今ここのラジオを聞いておられる方は、作業療法士って一体何って思っていると思うんですけど。
そうですね、
作業療法士って一体何なんですか？
簡単に言うとリハビリをする職種ですね。リハビリには理学療法士と言語聴覚士と、あと作業療法士っていう、3つの職種があ
るんだね。
あって、業務員にも3職種見えるんですけど、リハビリその3種類あるんですけど、目的としては、その人らしい生活を取り戻す、
その人らしい生活を取り戻す
っていうことと、これまでの自分だけではなくて、これから発見する新たな自分を一緒に探していく職種かなと個人的には思ってます。
いいですね。取り戻して新たな自分の発見をする、
そうですね、うんうんうん、まあ障害がありながらも、うん、まあ新しい自分とも出会えるようなこのお手伝いをさせていただいてます、ね、
なるほど、そっかそっか、はい、本当に患者さんに寄り添う姿っていうのはそこかしこでこうお見かけするんですけども、
ありがとうございます。
印象に残っている事例だったりとかありますか？
印象、まあ、まだ1年半しか教養病院で勤めてないんですけど、今年の3月まで慢性期病棟担当させていただいてて、まあ、そこの、関わりなんですけど、まあ、保護室っていうところがあって、まあ、保護室とかそういうところの患者さんの担当させていただいてたんですけど、
そうですね、保護室って多分ねこう皆さん ね分かりにくいんですよね。
もう保護室っていうのが、その自分の体調だったりが悪くて、自分とか他の人を傷つけてしまう可能性がある方に、その周囲の刺激を避けて、まあ、休憩する目的で使う部屋が、保護室って言われてるところ。
そうですね、まあ一般の病室とは違って少しこう頑丈な構造で、音とかを刺激を遮断する場所で ね、
そうですね、
なかなかこう一般の人にはなかなか理解していただけないところがあるんですけど、そういう構造によって刺激がないことによって患者さん自身が少しこう落ち着かれる場所でもあるってことですよね。
はいはいはい。で、まあ、そこに、にいる患者さんを担当することがあって、はい、で、まあ、もちろんその病状が、不調があって、まあ、ちょっと怒りっぽかったりだったりとか、まあ、ずっと寝てたりとかっていう方もあるんですけど、で、まあ、その方からですね、すごい楽器が好きで、楽器演奏が好きで、まあ、あと本とかも好きで、で、本人さんからずっとベースを弾きたいとか、なんか小説読みたいとかそういう希望が出てたんですけど、まあそういうちょっと粗暴行為というか、っていう経験もあったので、まあ危険という判断でなかなか許可が下りなかったですね。でもこうなんとか希望叶えたいと、前の前回生の丹羽さんからですね、相談がありまして、北野さんなんかねってなって、いいよやろうってなって、ただ単に出すとまたその、なんていうかご本人にとっても良くはないので、じゃあどうしたら安心して、そういう趣味活動が楽しめるのかなと、プラスその職員さんにもどうやったらこの安全性が伝わるのかなっていうところを、一緒にその丹羽さんとか、あと他の病棟の職員と考えながら始めた活動がありまして、で、まあ、とりあえず週1回だけ、男性スタッフついて、その方男性なんですけど、で音楽活動をやってみようって、趣味活動とりあえずやってみたんですね、そしたらもうすごい笑顔で、やっとできた、だからこの何年間の願いかなったっていう感じ、ものすごい楽しそうにしてて、でその時の様子を、まあ、画像とか、ムービー動画で撮って、まあ、看護師さん、他の看護師さんとか、それこそカルテに貼っていろんな人が見れるようにしたことでですね、はい、で、まあ、周りからもその方が褒められて、すごいねとか、松下さんにも来てもらったりとか、
行きました行きました、
そう、でそれもなんか本人さんすごい自信につながったようで、まあ、とまたその治療の何ですかね、希望も出てきて、まあ、1年とかすごい時間かかっちゃったんですけど、今では他の患者さんと同じフロアに出れるようになって、
よかったです、よかったです、
でその人と関わる練習もできたりとかですね、まあ、そこでその自分だけじゃなくて看護師さんとか、一番ご本人にも協力してもらってっていう、何ですかね、多職種連携と、それこそ本人との連携というか協力もあって、まあ、そこが一番印象深いなという、取り組みというか、よくできた、よくできたというか、
そうですよね、
そうでしたね、
そうですね、それこそまあ 今回の入院期間はそんなに長くないんですけどね、長いそのご病状の中で、うん、私もあの現役の看護師だった時がもちろんありまして、うん、その頃からね存じ上げている方なので、本当にあの嬉しそうに楽器を弾かれる姿を見ると、うん、こちらもちょっと元気になってね、
そうですね、なんかその喜びをこっちも共感できてすごい嬉しいです、ね、
とても嬉しいので、私もまた近々また、はい、
あの待ってるんで、
はい、
お顔
を見に行きたいなというふうに思っております。
はい、
はい、そうなんですよね、こういうふうにこう事例を一つずつですね、丁寧にこう関わっていただいてるっていうのが、でこういう事例を聞くのは本当に楽しい、私にとってもね、あそうだ私も看護師だっていうふうにね思う楽しい時間でもあります。はい、ではね今番組の途中なんですけど、ここで番組のテーマソングをおかけしたいと思います。北野さんにぴったりの曲です。
は
い、藤田恵美さんの思いやりの歌お聴きください。恵美さんの思いやりの歌お聴きいただきました。今日の北野さんにぴったりな曲です。北野さん今曲の途中で、僕もうちょっとあの病院の中のこと喋りたいっておっしゃってくださってたのでどうぞ。はい、
まあ、さっきの満席の話で続きというか、そこから派生した話というか、
はい、
でまあ、保護司の方のその一人のケースを通してですね、うん、じゃあ他の方にもできるんじゃないかっていう、病棟の中でそういう、意見が出て、ぜひそこもやろうってなって、まあ、全然他にも関わってない方も見えたんですけど、とりあえずグループで出して、出してっていうか関わってみて、ちょっとみんなで運動してみようっていうふ
う
になったんですね。でまあ1対1ぐらいの職員と患者さんついて、でそれをやってたんですね。でまあそうすることで、あこういう得意なところがあるんだとか、なんかこういう表情するんだとか、今まで見えてなかった患者さんの可能性というか、それがすごい出てきてまして、まあ、それをずっと週1回続けてて、で今年の4月で自分が急性期病棟に移動になったんですけど、まあ、その移動になってからもその活動を続けてくれていて、他の作業療法士が引き継いでくれてるのもあるのと、まあ、自分も顔を出してるんですけど、 なのでその病棟にとっても意味ある活動ができたんだなっていうのが、うん、ちょっと嬉しく思っているところです。
あ、継続して ね、 あの自分があのずっとそこにいられなくてもその自分の活動関わりを、ね、経てそこをあのカルテとかで、ね、様子とかもあの写真とかで貼ったりとかすることによって、あ、こんな風にこう患者さんが変化するんだってことをやっぱり看護師たちも共有できたってことですよね。よかったです。
できてるといいなと
できてます。
それなりよかったです。
あの、その穏やかな北野さんは趣味は何なんですか？
趣味ですか、うん、急に自分の話になっちゃいますけど。
そうなんですよ。その穏やかなその雰囲気はどこから私たまたまあの個人情報保護ですけど、あの北野さんのお父様とはですねあの北野さんと知り合う前から、
そうですよね、そうなんですよね、
10年にはならないけど 5,6 年以上は前に知り合っててですね、
はい、
ですね、はい、お父さんの雰囲気を醸し出してる感じがします。
言われたことないです
か？そうですか、まあ、私あの面接の場面から、あ、このお父さんの息子さんだって、はい、密かに気づいてましたね、はい、
出てたんですね、
はい、
自分の趣味はですね、うん、まあ、楽器がギターとドラムは、まあ、高校生の頃からやってて、まあ、ほんとかじる程度ですけど、まあ、それ楽器演奏は好きですし、うんうん、あとあの世界地図とかが地球儀とか大好きでして、
地球儀
地球儀も大好きで、うん、あの Google Earth でよくあの秘境を探してます。
Google Earth で秘境は Google Earth で見ながら秘境どこだっていう風にこう普通に見るってことですか？そう、
なんか適当にピーってやってジャングルとか探してみたりとかもあるし、うん、あのな番組でなんか山奥にポツンと一軒家っていう番組があるんですけど、そこを探してみるとか。
やっぱりなんか探索行動好きですね。
探索好きですね、
うん、人の心もあのこう一生懸命こう、
まあまあそうですね、
どうだろうどうだろうってのと、秘境もどうだろう、
秘境もどうだろう、ね、なんかそういうの見つけた時にちょっとすごい嬉しいですね、うん、あったって、うん、
そうかそうか、
そうなん
ですね、いやなんかそういう探してる姿が一回見てみたい。
ですか、あの一度じゃあ今度一緒に
一緒に探しましょう。
ぜひぜひ
秘境を一緒にじゃあね、あのよろしくお願いします。
はい、
はい、あの月を見たりとかもするのも好きなんですか？
そうなんですね、望遠鏡、うん、満月の日とかは望遠鏡持ってるんで、うん、それでこう覗いてて、
あ、
でこの携帯をそこにつけて満月の写真を撮ってたり、めちゃめちゃ綺麗です。
この前の月食はあれ遅い時間見れなかったのか、結局は
名古屋
の
方はね、曇ってたんじゃなかった、
曇ってたんですね、はい、また11月かなんかにあるみたいなので、
ちょっとこんな、
あ、すごい、あ、すごい、うさぎがちゃんと今携帯電話でですね画像を見せていただきました。あ、とてもすごいですね、望遠鏡でそんな風に撮れるんですね。
そう撮れるんです、
ね、あ、そうなんですね。ね、すごい楽しい、はい、でそんななんか引き出しが多いあの北野さんがですね、
はい、
あの最近では訪問も行ってるんですよね。
あ、そうですね、月曜日だけ、うん、あの訪問看護のアイリスっていう部署に行ってまして、う
ん、は
あ
はあ、はい、なんかね病院の中だけじゃなくって地域でもご活躍なんだけど、地域での訪問って何されてるか、どんな関わりを、
どんな関わり、
うん、どんな対象者にどんな関わりを、どんな風に、
うん、そうですね、うん、訪問に行くと、うん、まあ、看護師さんと、うん、まあ、作業療法士が行ってるんですけど、
うんうん、
そうですね、まあ、作業療法士でもその病状の管理というか、
うん、
確認したり薬の確認したりとか、うんうん、あと、まあ、リハビリの職種なので、うん、まあ、生活で何か困ってないかとか、
うん、
で困ってたらじゃあどうやったらそこがクリアできるかとか一緒に考えたりとか、うん、まあ、提案しながらやってます。
病院と地域との違い
の、地域との違いですか、ね、うん、やっぱあの自宅とか生活の場に、お邪魔するので、
うん、
まあ、本人がとてもリラックスしているっていうのと、
あ、違います
よね、全然違いますね、
全然違うよね、うん、そうですよね、
リラックスしているし、その本人らしさっていうのはより出てて、
うん、
意外に綺麗好きなんだなとか、
あ
こういうところがやっぱ苦手なんだなとか、ま
あ、
そういうのはより分かりやすいですね。
なるほどなるほど。楽しいですか？
楽しいですね。
ねえ、
はい、訪問は楽しいですね。
だから北野さん大人気なので、
あの
訪問の日数をね、週に1日だけじゃなくてもっと増やしてほしいって
言われましたけどね。
希望もですね、そうそうそう、はい、訪問看護ステーションの管理者からですね、北野さん元に日にちを増やしてほしい、一方であの病院の方のリハビリの担当者が北野さん訪問に行ってもらうって病院の中がっていうね、
あまあありがたい話ですけど、
ねね、2人いなきゃいけないそんな感じなんですね、うんうん、そういう地域の中でのその生活を支えるっていうところで、まあ、はい、子供さんたちもおられるんですよね。
そうですね、う
ん、
担当してる、
うん、
まあ、小学生の子が、
うん、
そう活かしてもらってますね。
そうなんですね。その、はい、その人たちのこう反応をこう引き出しながらってことですよね。
そうですね。
子供さんといえば北野さん、子供さんおられる独身ですか？
いや結婚してる。
結婚してるんだ、はい。結婚してる。子供さんは？
二人います。
あ、二人いる。女の子男の子聞いていいですか？
じゃあここだけの話、うん、
ここだけの話、
2人とも、
うん、
男の子です。
ここなぜかここだけの話。北野さんの子供さんはどんな感じですか？
どんな感じ、うん、上の子はなんかなんだろうな、すごい自信がないんですけど、
うん、
1個できるとすごい自信につながって、
あ
またやりたいってなったり、
あ
でなんか下の子の面倒を見たり、すごい優しい子ですね。
いくつ離れてるんですか？
8歳離れてる。
すごい、8歳。
8歳離れてる。
下の子が1歳。
下の子1歳で、上の子は9歳で。
ああすごいね。ね、いいお兄ちゃんですね、きっとね。
そうですね、いいお兄ちゃんですね。
ああそうかそうか、そういうふうに家庭の中でもこういいパパをやってるから、
いいパパやれてるとか
いやきっといいパパな気がするよね。あのやってるから多分あの地域に出てもそういうことつながっていくんですね、きっとね。
そうですかね、
うん、はい、ありがとうございます。で、まあ、あの訪問の中でも、まあ、活躍してるんですけど、うん、あの私すごいなってあの思っていることが、
はい、
あの北野さんたちのチームで、これ下噛みそうなんですけど強度行動障害、
強度行動障害、はい、
合ってますね、
合ってますね、強
度行動障害。なんかねもう早口言葉みたいでね、うん、あのなかなか言えないんですけど、強度行動障害に対応する、
うん、
こうチームが、
はい、
これまた子どもさんたちに対してもすごいなっていうふうに思うんですけども、ごめんなさい、でもその私がなかなか言えない強度行動障害ってそもそも何なのさっていうところって、ちょっとサクッと調べてもらっていいですか？はい、
まあ本当になんだそれって思うんですけど、まあ、病名ではなくて、うん、
病名じゃない、
うん、まあ、その状態を表す言葉なんですけど、うん、まあ、その自分の体を叩いたりとか、
うん、
まあ、食べられないものを口に入れちゃったりとか、
うん、
あとまあ急に飛び出しちゃったりとか、
うんうんうん、
その本人さんの健康を損ねるような行動であったり、
うん、
まあ、他人を叩いちゃったり、
うん、
まあ、物壊しちゃったりとか、
うん、
あとずっと泣いているとか、
うんうん、
そういうなんか周囲の人の暮らしになんか影響が出ちゃうような行動がある方たちを強度行動障害と言います、
うんうん、はい、まあ、それはあの子供から大人まで、
そうですね、
はい、あの症状としてはあるんですけども、はい、そういう方たちへの関わりのポイントって何かありますか？
ポイントですか、
うん、
じゃあその強度行動障害になりやすいって言われているのが自閉症の方たちが、まあ割合としては多いんですけど、まあそもそものその自閉症の何て言うんですかね、障害の特徴のなんか感覚の過敏さだったり鈍感さだったりとか、なんかこだわりだったりとかっていうところを把握して、じゃあどういうあの刺激を入れたらいいとか、
うん、
逆にどういう刺激を入れない方がいいとか、まあ、そういうことをこう評価調べながらですね、
うんうん、
で本人さんに合った方法をこう合った環境を作るっていうのが、
うん、
あの一番落ち着くの で、うん、でそうすることでそういう、自分を傷つけちゃったりとか、
うん、
大泣きするとか、うん、まあ、そういうことが減ってくるとは言われているので、
うんうんうん、
まあ、そういう支援を病院の中では 取り組んでいます。
なるほどなるほど。だからそこは多分観察をしたりとか寄り添ってないとなかなかこうあのその人ならではなの で, あので、ね、外科みたいにこう1冊1は 2とかそういう形ではないので。
そうですね、逆にいろいろ試してみないと、うん、好き嫌いだったり、うん、いい悪いも分かんないので、うんうんうん、逆に本人さんにとってはストレスな時間かもしれないですけど、うんうんうんうん、そこが当てはまると、うん、すごい安心して落ち着いたりとか。
そうですよね。だから治療者の北野さんとしてもちょっとガッツポーズを取るこんな感じですね。よかったってね、これ
は
これをまたのチームでこうやってるっていうその姿がね本当にあの頼もしいなって思って、うんね、あの 今突然決めたんですけど、これやっぱりチームで話してほしい内容だなって思ったので北野さんびっくりするかもしれないですけど来月もゲストで来ていただいてチームを引き連れてチームを引き連れてあの来ていただこうと思いますけど。
それは決定ですかね。
決定ですね。あのパワハラという名の決定ですけどいいでしょうかね。
あのお仕事としてこれはいいですけ
ど、はい、お願いいたします。
じゃあチームの皆さんに、は
い、チームの皆さんの
言っときます
んで、チームの皆さんに予告してないですけどチームの皆さんよろしくお願いいたします。
決まったからって、
はい、もう決定だから聞いててください。はい、ありがとうございます。時間まだまだ足りないんですけどこの続きは来月に続きます。はい、ありがとうございますね北野さん。
はい、ありがとうございます。
本日は特定医療法人協和会協和病院作業療法士北野さんにお越しいただきました。最後にですね北野さんからのリクエスト、はい、おっしゃってください。
はい、まあ、趣味で楽器がってことを言ったんですけど、うん、高校生の頃に初めて演奏した曲です、
はい、
あのジュディ&マリーの小さな頃からという曲ですのでお聴きください。
はい、ありがとうございます。次回は8月9日にお会いいたしましょう。お相手はパーソナリティ松下直美でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。